This is a JapanIndies.com exclusive brought to you by Jin Radio.
はい、ということで今日も始まりましたコーリングレディオレギュラーメンバー4人で今日もお送りしていきたいと思います。学長の佐藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
そしてビジネスシーズンアナリストの木下さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
ワークショップマーケティングプロデューサーの住田さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、でビジネスシーズンアナリストの舞子ちゃんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、1ヶ月ぶりですけども、
はい、
元気ですか？
はい、
まあ、元気です。
元気です。
まあ、何度もね、控えてるので、はい、1ヶ月空いたっていう感覚はないですけども、
はい、
こっちがようやく桜が散り始めたぐらいです。
おー、本当です
か？はい。
あ、そうなんですね。
ちょっと山を、
そんなに違うん
で、そうです、満開っていう感じなので。
はい。
お花見行かれましたか？
あの、弘前の方に。
あ、
青森の。
青森。
あ、見ました。
そう、すごい、
ね、Facebook にね、写真上げてましたよね。
出ましたなので、まあ、本当に楽しいゴールデンウィークでしたけども。
おお、
はい。で、今日はですね、まあ、前半後半で、まあ、それぞれ皆さん、レギュラーメンバーがどんな仕事をしているのかというのを改めて自己紹介したいなということで、
はい、
進めてまいりたいと思いますが、僕からでいいんですか、これは。
お願いします。
はい、お願いします。
はい、僕はですね、アービトラージという、
アービトラージ
の、はい、使って、皆さんに利益を得てもらうサポートをさせてもらってます。
はい、
うん、
アービトラージって、
はい、アービトラージっていうのは、価格差を利用するっていうのが一番わかりやすいですかね。同じ商品でも、アメリカで同じものを買った時と日本で買った時って値段が違う場合があるんですよ。
は
い、
うん、
要はそれをうまく利用して安く仕入れて高く売るっていう。
はい。
もともとは投資用語だったりするんですけども。
あ、そうなんですね。
はい。それを実際に、まあ、ビジネス、僕らのやってるビジネスにも使ってっていうのを教えてます。
はい、なんで佐藤さんはアービトラージ始められたんですか？
ですね、まあ、一つは、その物の売れる仕組みを知りたかったっていう。どういう流れで物は売れていくんだろう、流通は起こってるんだろうっていう。
はい。
で、あとはやっぱり即収入につながる面白さ、
うん、
お給料とかでもやっぱり働いて1ヶ月後に支払われるっていうパターンがすごく多いじゃないですか。
そうですね。
でもアービトラージってその物が売れればすぐ自分の口座にお金が振り込まれるっていう。
確かに。
だから毎日がお給料日っていうのがすごく楽しいんですよね。
なるほど。
なので始めました。
いいですね。
はい。
売るのは日本人向けに売るんですか？海外の方にも。
最初はそうですね。最初は日本人向けに売らせていただいて、販売して、まあ、途中、海外の方にも、うん、昔は折り紙とか売ってましたね。折り紙と、そのレポートっていうか、
はい、
折り方
とか。こんな意外なものってありますか、他に。
はい、はい。
こんな意外なものも売れちゃうんですよ、みたいなのあったりするんですか？
主婦のアイデアグッズって結構海外で人気なんですよ。水だけで汚れが落ちるスポンジとか、は
い、激落ちくんですか？
そうそうそうそ
う、まあ、ですか？
そう、ああいうのも全然売れるんですよね。
キッチングッズとか売れそうですよね。
売れます売れます。
皮むき器とか、なんか
意外に日本では普通じゃんっていうのが海外ではなかったりとかっていうのがあるので。
ああ、そうなんですね。
そういうなんか文化を知るっていうのも面白いですよね。
なるほど、
うん、そうですね。
逆もある。逆もあるかぶりました
逆もありますけど、一番やっぱり人気があるのはその通、はい、テレビショッピング系
が
人気がありますよね。やっぱり海外で、
あ、海外の、
そう、売れたらそれが日本でもっていう。
なるほどなるほど。
売れるパターンが多くて、大体3分の2ぐらいの値段で仕入れられるので。
すごい。
どれだけ日本人はお金かけてるんだっていう感じにもなりますけど。
テレビショッピング
でも、なんかダイエット器具とかもあるんですか？
今のは住田さんですか？
僕じゃないです
住田さんの質問ですかと思って。
住田さんがいつも使ってるようなやつも売れるのかなと思って
どんなんですか？
売れ使ってないです。何の話ですか？いや、分かんない
です。そういうでダイエットグッズ系も確かに人気ではあるので、
はい、
何、そうですね、こっちでは売れないと思ってても意外とその要は日本では売れたりとか海外で売れたりっていうのがあるので、
はい、
結構面白いですよ。 なのでぜひぜひあのアービトラージ興味ある方はねぜひ始めてもらえればと思います。
はい、
はい、
アービトラージ、
ね、アービトラージ
はい。で、次はワークショップマーケティングですね。鶴さん
聞いてくださいますか。
聞いてください。
聞きたいです。
ぜひぜひ。僕が担当してるのは、ありがとうございます、はい。ワークショップマーケティング実践クラスっていうものをデイジビジの講師としてさせていただいておりまして、
はい。
で、まあ、この講座ではワークショップを使って売り上げを上げる方法っていうのをお伝えしているんですね。
うんうんうん
うん。僕自身、以前セミナー会社に勤めていたこともありまして、
はい、
そこで大体まあ4100名以上の方の、セミナーや講演とかの企画集客とかをしてきたんですね、はい、実はそうなんですよ、うん、でその中でやっぱ同業ということでいろんなセミナー講師の方とかにも非常にお会いする機会とかあったんですけれども、
はい、
まあ、ちょっと前まではセミナーで自分のセミナーこういうこと開催しましたみたいな感じでブログとか書かれていた方が、
うんうん、
気づいたらその某企業に入ってグルメブログ的な感じになって、もうセミナー講師引退しちゃったみたいな人が非常に多かったりしたんですよね。
うんうんうん。
なんか結構そのブログ見るために、ああ、またグルメブログが生まれてるみたいに思ったりして、結構やっぱ寂しかったんですよ。
はいはい。
うん。
でもワークショップっていうと、まあ、非常にその、お客さんとの信頼関係を作る上で非常に有効なツールでして、それをきちんと使うことによって、本当はもう、結構薄利多売みたいな感じでセミナーされていらっしゃる方とかもいらっしゃるんですけれども、うん、きちんとしたセールスプロセスを踏めば非常に利益を上げることができるんですよね。
うんうんうん、
そういったノウハウを僕はお伝えしております。
なるほど、
うん、
なるほど。
そうなんですよ。
だから特にこうなんだろう、お金を稼ぐ方法のノウハウを持ってないから私はセミナー講師はできないとかって思ってる人たくさんいますけど、
ああ全然そういうことないですね。
うん、うん、本当にどんな人でもってことですよね。
できますね。お客さんのリストが今なかったとしても集めることできますし、
うん、
うん、でそれから例えば今非常に安価な商品サービスなんですっていう人だったとしてもそれを倍に以上にすることとかもできるんで、
うんうん
うん、
非常に始めるには僕のところもおすすめの講座だと思いますね。
なんでワークショップマーケティングを始めようと思ったんですか。
いや、やっぱりそのさっき言ったような感じになるんですけども、まあそのセミナーとか使うと非常に売り上げが上がりますし、僕自身そのセミナー会社に勤めていて、どんどんそういうせっかくいいものを提供してるのに、まあお客さんが集まらないですとか薄利多売みたいな感じになって利益があまり出ないっていう形になって、まあ、消えていっちゃう方が非常に多かったんですよね。
はいはい。
そういうのはやっぱり非常にもったいないなっていうふうに思って、せっかくいいものを作ってるんですから、まあ、いいものをいいタイミングで、いい人に提供できるようになってほしいというふうに思ってこのワークショップマーケティングっていうのを作らせていただきました。
なるほど。
なるほど。
どうですか？
もう一つ質問いいですか？
はい。
ちょっとですね、さっきの話の中で出たかもしれないんですけど、その、はい、まあ、一般にセミナープロデュースっていう単語はよく聞くんですけど、
はい、
そのワークショップマーケティングっていうのはあんまり聞かないじゃないですか。
そうですね。
そのなんか違いっていうと何かあるんですかね。
そうですね、まあ、セミナーとワークショップの違いでいうと、はい、やっぱり体験体感っていうのがキーワードになってくるんですよ。
はい、
うん、
で僕らはその体験体感をキーワードにして、ワークショップのセールスプロセスとかを構築していくんですけども、やっぱりなんか座学的なものってどんどんと人忘れていっちゃうんですよね、
うん、
でもご自身で体験体感したものってやっぱりすごく記憶に残りますし、その体験体感のメソッドを使うことによって、はい、もうその時点で、人にパクられない、USB のメソッドになるんですよ。
うん。
音声とか文章とかって今の時代、いくらでも人の真似とかすることはできるじゃないですか。
はいはい。
そうですね。
うん。でも自分自身が、まあ、体験体感という形でお客さんに提供するものって、もうパクりようがない、その人独自の USB ですから、
うん、
そういった形で独自の USB を、出していきながら、ワークショップの売り上げを上げていくっていうのが僕のメソッドになります。
なるほど。
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 ありがとうございます。
まいこちゃんが何かありますか？
なんかいろいろ応用できそうですよね。その集客方法とか、うん、リストの取り方とか。そ
う
ですね。
うん。
うん。なんかそういうのあるんですか？セミナー、ワークショップ以外。
うん。
で、こういうところにも使えるよっていうものとか。
そうですね。ワークショップ以外にこういうのに使えるよっていうと、う
ん、そのメソッドを使ったなんか応用の仕方とか。
ああ、 そうですね、今舞子さんがおっしゃったみたいに、
はい、
それこそお客さんのリストを集めるっていう形でも使うことができるんですよ。まあ、純粋に例えば今の、まあ、多くの方がその集客とかで苦労してるとかっていうふうに言ってるんですけれども、
はい、
実はそれもきちんとした企画とかを立案することによって、まあ、非常に今リストがなかったとしてもお客さんがご参加してくださって、はい、でかつそれがお客さんのリストとしてどんどんとストックしていくことができるんですよね。でその逆に言えばもそのワークショップの回数開催回数を重ねれば重ねるほどお客さんのリストのストックができていって、まあ、気づけばもうリストも十分溜まってるっていう状態になることができます。
いいですね、いろいろ応用ができるというのは。
なのでなこうワークショップやるだけのその勉強っていうよりも本当に人に教えるというかこれで利益を上げるための勉強ができるので、はい、
そうですね、
ぜひぜひね、あの興味のある方は人に教える仕事をね転職にしてもらえればなと思います、
はい、
ということで、はい、後半はいよいよビジネスシリーズについて
きた、
はい、じっくりお二人からお聞きしたいと思いますので、はいはい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
Thank you for listening.
See you in Navi.
Looking for something different? Then take a listen to Indies Music from Japan on Jin Radio, where you hear cool jazz. Exciting pop rock. Jump in hip hop. Yo. 毎年気持ち高ぶるあのヤバい目、貫く太陽の光線、まばゆくかけるローグ、中は赤く隠すカモフラージュ、かぶるニューエラキャップ、ヒア文字ロゴは LA and even sweet sweet soul. Hey, All brought to you by Jin Radio on www.japanindies.com, the home for indies music in Japan.
はい、ということで、後半もお送りしていきたいと思いますけども、ビジネスシーズンの人について、今度はお二人にお聞きしていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい。では、まずはビジネスシーズについて、ギノさんお願いします。
はい。まあ、ビジネスシーズっていうのはですね、ビジネスの種ってことなんですけど、うん、
はい。
で、まあ、それアナリスト、まあ、情報を、収集分析して、そのビジネスの種をですね、はい、世界中から探し出して、それをもとに、いろいろなビジネスを展開してくるのが、まあ、ビジネスシーズアナリストなんですね。
なるほど。
はい。
で、まあ、こういうとな、すごい、あの幅広いイメージだと思うんですけど、はい、本当にやれることも幅広くて、
はい、
まあ、あの市場を世界で見て、もう日本だけじゃなくて世界の広い市場で見たときに、あの売れるものだったり売れる情報まだまだ眠ってるんですね、そういったお宝が、
うん、はい、
そういったものを探し出して、その、まあ、そのままもしくは、加工したりしてですね、まあ、売っていくっていうのが基本になるんですが、その情報だったり、まあ、そのものもうその日本でまだ未入荷のものとかを探して独占販売権を取ったりとか、はい、まあ、その海外でその最新のマーケティング情報を持っている方とか、あとは自己啓発系もそのやっぱり日本より海外の方が進んでいる分野とかありますので、そういったのを仕入れてきて、そのオリジナルメソッドとして体系化したりすることもできますし、本当にもう、
うん、
あの多岐にわたる活動をしてますね、うん、
はい
はい、
いろいろありますよね、物も本当に、うん、あと情報ですよ ね、 すね、
はい、ただその好きなことをもとに、うん、その人にしか引っかからない、その人のアンテナでしかかからない情報だったり物ってのも多分あると思うので、
はい、
やっぱ好きなことを武器にできる仕事かなと、うん、あの僕は考えてますね。
なるほど、
そうですね、
はい、なんでそれをやろうと思ったんですか。
私はですね、あの、まあ、昔から本当に海外とかも海外旅行も結構行ったりしたり、
はい、
前の仕事も英会話スクールだったり、
はい、
あの、まあ、あとアートが好きで海外とかでも行ったりしてたんですけれども、そういうあの日本と世界の架け橋となるような仕事をこれからもしていきたいなと思っていて、 まあ、そう思った時にちょうどそのビジネスシートアナリストにあのという職業があるということをあの知ることができて、で今木下さんとやってますね。
おお、なるほど。
はい。あと本当にリサーチとかこう情報収集することが好きなので、
うん、
あのやっていて、これは日本でまだあの入ってきてないものとか見つけるとすごいワクワクします。
お、結構テンションが上がっちゃう感じなんですね。
そうですね。はい。
え、和樹さんはどうした？
僕はですね、
はい、
まあいろんな点があるんですけど、
はい、
まあ、まずさっき言ったその好きなことをもとにできる活動っていうのもありますし、あとは、うん、そのさっきもちょっと出てた独占販売権とかそういった権利を取ってですね、版権ビジネスがそういったところにもつなげられるので、そういったところでそのお金だけじゃなくて時間も生み出せるっていうところ で僕自身があの職業とビジネスを分けるっていう考え方を持っていろいろと活動してるんですね。
職業とビジネス
を分ける、はい、はい、職業、まあ先にビジネスがこのビジネスシーズアナリストとして活動してまして、
うんうんうん、
それでは別にその職業としてサプライズプランナーっていう肩書きで、はい、まあ、ブログやったりとか、あとイベントをやったりしてまして、
うん、
その2つを分けて、まあ、これ初めて聞くとあの分かりづらいと思うのでもうちょっと説明しますと、
はい、
その職業っていうのが本当に自分が好きなことで、ある意味もう収益とかも度外視して単純に好きだからやっちゃおうと、
うん、
いうことが僕にとってのその職業サプライズプランナーなんですね。でそういったことをできる環境を作っちゃおうということでビジネスシーズアナリストっていうビジネスを、しているっていう感じですね。
なるほど。
その両立ができるビジネスモデルがそのビジネスシーズアナリストだったので、うん、でその仕事内容もすごいあの興味がありました。あと世界に向けてっていうところであの面白いなと思ってですね、そこを体系化していってるっていう感じですね。
なるほどですね、
うん、
はい、
だから本当に幅広くなんかこう英語ができ、
ね、
実はできなくてもビジネスシーズ
でや
られたりもできるの で、
そ、 で、ね、
それこそ逆に言うと中国語とか韓国語ができる人だってビジネスシーズは見つけられると思うので、
うん、
ぜひぜひ挑戦していただければと思いますし、うん、僕が木下さんとちょうど会ってあれは半年ぐらいですかねに、
そうですね、
夢を語っていただいてですね、
はい、
はい、
半年前です
、ね、僕が会って半年後ぐらい
に、あ、はい、
に、まあ、木下さんから夢を聞きまして、ぜひそれを今日はあのラジオのリスナーさんに知ってほしいなと思いまして、それを教えていただいてもいいですか、
木下さん。あ、分かりました、
はい、
僕夢がありまして、
はい、
まあ、先ほどもあの職業とビジネスを分けるという話して、まあ、職業でサプライズプランナーと名乗っているとお話したんですが、
うんうん
うん、まあ、その、ね、サプライズプランナーという名前に通ずるんですが、僕の夢がですね、
はい、
2015年の7月10日にディズニーを超えるテーマパークを作ることが夢なんですね。
大きいですね。
こちらの、はい、テーマパークの名前がもう決まってまして、
はい、
ドリッシュワールドと。
ドリッシュワールド、
ドリッシュ
ワールド、
はい、ドリッシュっていうのがドリームビッシュですね。今ちょっとやけに発音がいい人がいて、
はい、
ドリームビッシュでドリッシュワールドですね、
うんうん
うん、で、まあ、ディズニーがあの夢と魔法の国って言われてると思うんですが、
はい、
ドリッシュワールドはまあ、時空を超えてですね、その皆さん一人一人の夢見る未来が待っているそのドリームビッシュを可能する場所がドリッシュワールドなんですね、
うん、
はい、
その、この地球上宇宙上で最も、早くてですね、 あらゆる障害を超えてどこにでも行くことができるのが想像力イマジネーションだと思うんですが、そのイマジネーションを駆使してですね、例えば佐藤さんだったり住田さん、まゆこちゃんが、はい、抱いてるその夢、
はい、
が叶ってるであろうあの、うん、場所がドリッシュワールド、うん、でそういったことが味わえる世界っていうのを現実の世界に作ろうというのが僕の夢ですね、う
ん、いいですね、
はい、でそのちょうどですね、まあ5月の22日の日曜日に実は、
はい、
あの一夜限りのドリッシュワールドが開園するんですね。
お、
開園ですか。
開園です、一夜限りの
、
しかもこれがですね、あの陸の上ではないんですよ。
はい
はい
はい、海の上で船を豪華客船を貸し切って、
お
ー、一夜限りのパーティーをしようかなと、
はい、
思います、はい、でドレスコードがその夢を叶えてるであろう姿、5年後10年後の輝いてる姿をイメージして来てくださいと、 いうドレスコードのみが決まってて、内容は、まあ、サプライズプランナーだけに、まあ、シークレットな感じで、
はい、
はい、それは5月22日に開催予定ですね。
へえ、はい、楽しみですね。
うん、
みんな本当にどんな格好で来るかも楽しみですし、
はい、
うん、
皆さん行きますもんね。
そうですね、
来ていただきます。
まずそのみんながその夢を叶えてるだろう、その姿形だけじゃなくて、その心気持ち的にも夢を叶えてる、うん、もう完全アファメーション、もう自己暗示というか、
うん、
夢かな、俺かなっちゃってるんだぜという感じでみんな来てくれると思うので、多分そういった方々と話すだけでも相当モチベーション上がると思いますし、
うん、
あとも単純に夢に近づく場所にはなると思うので、
うん、
もう思う存分楽しんでいただきたいなと、
お、
はい、思います。
はい、
はい、でどうやって申し、はい、まだの方はどうやって申し込みをすればいいんですか。
まあですね、Facebook で、まあ、僕の名前和樹木下と木下和樹と入れていただくか、あとは、まあ、サプライズプランナーって検索していただければ、はい、僕のブログも出てきますので、そこであの説明とあと申し込みフォームが書いてますので、そちらからお申し込みいただければと。でちょっと日が迫ってますので、もし参加希望の方はお早めにお申し込みいただければなと思います。はい、はい、
ぜひぜひ
ぜひぜひ、
うん、もうあと1週間後。
そうですね、
そうですね、
週間。
どんなサプライズがあ
るか。え、
どんなサプライズ。
それは
それダメですよ、いちゃ
サプライズじゃなくない。ただのパーティーではないですもんね。
あの普通のスーツではいないので。
お
お
普通のスーツじゃないんですね。
プランナー木下がそこにはいますので。
はい。
お
はい。そうね、隅田さんはどんな格好で来るんですか。
僕はあれですね、アロハシャツにビーチサンダルで行こうと思ってます。
アロハシャツとかブランドは決まってるんですか。
ブランドはパイカジですね。僕が一番気に入ってるヴィンテージの。
なるほど。
それ
が入ってる隅田さんと、は
い。そうですね。もうアロハのおっさんって呼ばれていたいので。
なるほど。
おっさんですか、早いですよ。
言われたいので、僕はもうアロハのビーチサンダルって決めてますね。
舞子ちゃんはどんな格好で。
私はですね、ちょっと前 まだ迷ってるんですが、
はい、
はい、まあ、ドレスでいこうかなと思ってます。はい、
浴衣はどうです
か。浴衣、ああ、そのチョイスも。あ、そのチョイスもあるんですね。
そうですね。
5月。
ただ本当に自分がしたい格好でいいですよ。
そうですね。そうか。うん、ちょっと考えて。
多分あの学長ね、佐藤さんも。
はい。
期待大
です。何か普通のスーツで来ると言っておいて、何か仕掛けてくれるのが調子良い男だとか分かってますので、
ね。そうです。
まあ心はどんな格好で来るかは分かりませんけども、まあでも楽しい一日になれば。
そうですね。
はい。
そうですね。
はい、まあ次回のラジオでは
皆さん単純に楽しんでいただ
く、はい、うんうんですね、次回のラジオでは今度はその報告をという形で、
そうですね、
そうですね、
ご紹介したいと思いますので、はい、ぜひぜひ楽しみにしていただければと思います。
はい、
はい、ではまだ来月ですね、1ヶ月おきなので楽しみにしていただければと思います。
はい、はい、Thank you for your time.
See you again. Bye bye.
Bye bye.
Bye bye.
Bye bye.